始まりました。始まりのラジオ、川音のぞみです。私は9月26日が本当はワンマンライブの予定だったんですけど、今回は中止ということになったんですけど、その26日にスタジオから配信ライブを行いました。見てくださった方ありがとうございます。普段そのライブハウスからやってるのとは違って、私とそのサポートをしてくださっているメンバーのみで行ったので、だいぶまったりゆったり歌ったり喋ったりしながらの配信なんですけど、私の YouTube のアカウントの方にアーカイブ残っているので、飛ばしながらでもよかったら見てみてください。その翌日ぐらいに私つけ麺鉄に久しぶりに行って、いつも食べている辛あつ盛を頼んできました。私はいつもは何も考えずに普通の人が頼むだろう並盛を頼んでたんですけど、お腹空いてたのでその時は大盛を頼んでみました。ネットで調べたら、ゆで前 300g、 ゆでた後500ちょいグラムで、スープとなんか具材とかあるので、トータルもうちょっといくと思うんですけど、そのぐらいで約2人前弱らしいんですけど、ちょっと食べてみても全然余裕だったので、次ちょっと一人じゃなくてね、誰かと行く機会があったら特盛にチャレンジしてみたいと思います。特盛食べたことある方とかいたら、そのどんなぐらいのもんなのかっていうのをぜひ教えてください。ではここで皆さんからいただいたメールを紹介します。ラジオネームたくやさん、初めてメールします。高3のたくやです。10月の終わりに高校の体育祭があります。僕は運動が苦手なので、1年2年と仮病を使って体育祭を休んできたのですが、最後くらいちゃんと出場しようかと思ってますが、普段全く運動してないので怪我が心配です。そんな僕に川音さんからエールをお願いします。ちなみに川音さんは体育祭や運動会の思い出などはありますか？10月の終わりだから今月末は、そっか、高校の運動会3年ってことは、最後 1、2年仮病を使って休んだってことは、今3年生だから最後の運動会体育祭ですね。まあ運動苦手だとしても、何かしらの思い出にはなると思うので、頑張って出場してね、何の競技に出るかとか分かんないですけど、とにかく頑張ってください。私はそうですね、体育祭高校生の時は毎年体育祭って多分なかったような、ちょっと高校の記憶あやふやなんですけど、小学校とか中学校の時はとにかく足が速かったので、こうね、いつもリレーの選手に選ばれてチヤホヤされていたっていう思い出があります。もうね、大人になるとその運動会とか体育祭とかないので、本当に思いっきり楽しんでください。さて番組では、パーソナリティとしてのトーク力やスキルを学ぶために毎回さまざまなテーマにチャレンジしていますが、今回のチャレンジテーマはこちら、目指せ資格のお姉さん、川音のぞみの資格ロード。先日ちょっとした思いつきで受けたお箸検定にうっかり受かってしまった私、それをきっかけに資格取得に目覚めてしまい、次に受けたい資格を探しているのですが、ぶっちゃけた話、何が何でもこの資格が取りたいという熱い思いはないので、どの資格を受けたらいいのかちょっと迷走中です。そこで今回、そんな私の思いを察してくれたスタッフさんが超強力なアドバイザーをゲストに呼んでくれました。年間80個ペースで資格検定試験を受け続ける資格マニアであり、資格研究家、資格取得家として活動する資格のお兄さんこと鈴木秀明さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木です。はい、まあお兄さんしてももう40歳なんですけど。
あ、全然見えないですね。
ありがとうございます。
ちなみに私いくつぐらいに見えますか？
はい、ちょっとマスクしてるんであれなんですけど、はい、まあ20代半ばぐらいに。
あ、なるほど、ありがとうございます、はい、正解はちょっと伏せさせていただきます。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
年間80個ペースで資格や検定試験を受けてるっていうことは、今いくつぐらい資格持ってるんですか？はい、
今784個です。
784個、はい、そんなに検定があるのかっていう感じですね、感想。
そう ですね、まあ、今はもう何でもかんでも限定になっちゃう、作られちゃうので、もうなんか何でも検索すれば出てくるぐらいな感じで、いろんなテーマの限定ありますね。
そうなんですね。そもそもなんで資格や検定を受けまくろうと思ったんですか？
はい、まあ、大学の時から取り始めたんですけど、まあ、今でいうところの YouTuber さんのネタ企画みたいなノリで最初は、で、まあ、大学の時に所属してたサークルで出してた、まあ、発行してた機関誌で資格コラムコーナーをやってて、でそれで、まあ、毎月いろんな資格受けに行ってみたみたいな体験談記事を書いてたんですよ。でだから、まあ、20年前なので、当時はネットとかもそんなにまだ普及してなくて、まあ、学内ではあったんですけど、学内でそういうなんか発行するメディアでそういう自分が面白い企画をやって発信していくっていうのが楽しくてやってた。でそれがたまたま資格だったんですよ、テーマは。ですけど、まあ、だんだん資格自体にはまって今に至る。
なるほど、その700いくつでしたっけ？
784です。
784 784個、お持ちの資格の中で一番難しかったのって何ですか？
まあ、世間一般的なあれからすると気象予報士あたりかなと思いますが。
そんなも持ってるんですか？
とか、まあ、中小企業診断士とか行政書士とか証券アナリストとか
すごい
ありますが、個人的に難しかったのは、ロシア語検定とかですね。
ロシア語検定、ロシア語喋れるってことですか？
いや、もう忘れちゃってるんで聞かないでほしいんですけど
ちょっとロシア語で自己紹介とか、まあ、やめときましょうね。
はい、やめときましょう。ロシア語の試験は、まあ、大体外国語の試験、フランス語とかドイツ語とかいろいろあるんですけど、大体まあそのフランス語の検定の4級は英検4級をフランス語にしたような感じってイメージしてもらえると思うんですが、ロシア語は一番下の4級でも英検で12級ぐらいじゃないかなくらいのレベルで、
あの
4級からいきなり日本語をロシア語に訳させる問題とか出るんですよ。択一とかじゃなくて、
あの質疑応答みたいなやつもある。
面接的なのは、あの口述試験で、あのテープにロシア語の文章を吹き込むっていうのがあります。面接じゃないけど、だから紙に書かれたロシア語をちゃんと正しく発音して吹き込むっていうのがあります。で文法とそれとロシア語日本語に訳させるのと日本語やロシア語に訳させるの4科目あるんですけど、その4科目すべてが確か6割かな取れなきゃいけないんですよ。1科目でも取りこぼしたらダメなんです。
厳しいですね。
無駄に厳しい4級からでもギリギリで受かりました。
あ、ギリギリなんですね。
3級以上は絶対無理
です。そうなんですね、逆に、あのこんな簡単に取れちゃうのっていうぐらい、こう簡単な資格とか検定もありますか？
はい、あります。ぶっちゃけ、まあ、もう本当に何でも検定になってるから、もう境目がこれを検定に入れていいのかみたいなのが、まあ、正直人によって判断もいろいろだと思うんですが、ネット上のクイズコンテンツみたいなので検定ってついてるみたいなのとかがあるんで、そういうのはまあネットでポチポチやって10問ぐらい正解したら、ボーンって画面に合格って出るみたいなのとかが。
じゃあ例えば私がこうネットで川尾とのぞみ検定って書いて、適当に好きな食べ物はとかっていうのも検定のうちに入る、
なんだったら自分でも作れるっていう世界なんで、もうなんかなので、まあ資格取るのもいいけど作るのもありというか、作る時代っていうこともまあいろんなところで僕は言ってますけどね。
作るとしたらどんな検定作りますか？
ですね、僕個人は作る、自分で作るのはあんま考えてなくて、ただいろんなその資格の主催者さんからアドバイザー的な感じで入ってくれみたいなの案件とかはあるんで、アドバイザーとして入るみたいな形で実際仕事してたりとかもします。
資格もそんなに持ってて、何の仕事もできちゃいますね。
まあしようと思えばできますね。
かっこいい
けどあえてしてないみたいな
すごい、めちゃめちゃかっこいいですねそれ
かっこいいのかわかんないですけど、まあ資格いっぱい持ってること自体を、まあ、そのノウハウとかを強みにして仕事をしてる、まあ、僕にしかできないようなことをやってるって感じですね。
もう 役に立つ資格もあると思うんですけど、はい、逆にあの特に人生の役には立たないけど気に入ってる資格みたいなのはありますか？
と言われるとちょっと役に立たない前提なのかっていう話になっちゃうんですけど、
確かに言っていいのかどうかってとこありますよね。
どうなのかな、まあ、
そっか、
いや本当それこそリラックマ検定とか
それ何を検定、体重とかですか？
いやもうリラックマの過去のシリーズ、はい、いろんななんか、テーマがあって、まあ、毎月ペースでいろんなテーマの新商品とか、はい、こうなんていろいろ出てたりするんですけど、
すごいな、
そういう問題とかあのリラックマの、はい、なんだろうプロフィール的なところとかを聞かれた
りプロフィールあるんだ、
とかそうですね、まあ涙ソムリエとか。
涙ソムリエそれ涙を舐めるってことですか？
いやいや、涙活っていう泣いてそのストレス発散とかしようっていうその活動っていうか、まあ、まあそういうのがあるんですけど、はい、まあ、それの泣ける映画をこうなんか推薦できるようなとか、
なるほど、
涙の効用をちゃんとまあ理論として理解してみたいな。
あ、なんか涙ソムリエっていうから、はい、その涙の味をこう
涙を飲んだりするわけじゃないですけど、
なんかこれすくって舐めてみたいなことだと思った
泣かせる、まあ、泣かせるソムリエです。
なるほど、
みたいな、まあ変わったのも、うん、まあ、本当に資格検定でついてればなでも取ってるので、
はい、うーん、すごい資格持ってるとその初対面の人とかでも話すごい盛り上がりそうですね、
はい、もう、はい、名刺に資格一覧載せてるんですけど、これだけで30分ぐらい話せるぐらいですよ
私やっぱ人見知りで、はい、あの会話が人と弾まないので、はい、資格にちょっと頼りたいかも
いいと思います。あの名刺に、はい、なんだこれみたいな資格書いとくと、
はいはいはい、
まあ、うまくギャップでこうなんか話のつかみのネタになったりとか、
はいはい、
だから自らツッコミどころを用意しておくみたいな、
いや、ちょっと頑張ります。
はい、
ありがとうございます。さあそして今回鈴木さんに私に合いそうなおすすめの資格や検定を5つほど選んでいただいたということで、
はい、
ありがとうございます。
はい、まあ、あの事前にスタッフさんからいろいろ情報をお聞きしたり、まあ、過去の放送分とか聞いたんで、
いや、ありがとうございます。恥ずかしい、
はい、いやもう始まりのメロディー何回聞いたんだろうぐらい。
好きですか、
始まりのメロディー？あ、いや、はい、いい曲だと思います
ありがとうございます。
一通り聞いて、まあまあ趣味とかを押さえさせてもらって、
はい、おー、ありがとうございます。5
つ選んでみました。
ありがとうございます、嬉しい。ちょっとそれでは早速、はい、一つ目の発表をお願いします。
はい、一つ目はズバリ日本ラーメン検定。
おー、
逆にもうご存知だったりします？
ご存知じゃなかったです
あるんですよ、ラーメンの検定が。
あるんですね。え、そうなんだ。いや、どんな内容なのか教えてください。
まあ本当に全国のラーメン店の知識とかが普通に出るんですけど、
はい、
で、まあ、エリアが分かれていて関東編とか関西編とかあって、うん、僕はとりあえず関東と関西を取ったんですけど、でエリアごとにその県ごとの本当に、はい、有名店の情報を勉強するんですよね。ちょっとテキストを、
ありがとうございます、
一部印刷して持ってきたんですけど、まあ、最初の方にラーメンの歴史とか製法とかのことが書いてあって、
はいはいはい、
で、まず大まかに全国的な有名なラーメン、まあ、あの佐野ラーメンも入ってますが、
あれ、あ、書いてあった、
はい、
青だけ
とか、まあ、僕地元富山なんですけど、富山ブラックとか、あの有名どころとりあえず一通り押さえた上で、でエリアごとの本当県ごとの名店の問題が出るんですよ。
佐野ラーメンは蓬莱県、
佐野ラーメンのところを読んでみると、
はい、
栃木を代表するご当地ラーメン佐野ラーメン、うん、佐野ラーメンの元祖は1916年創業の洋食店恵比寿食堂です。中国人コックを雇い入れ青竹打ちの手打ち麺をメニューに加えました手打ち縮れ麺にあっさりスープを合わせるのが佐野ラーメンの典型的なスタイルですって書いてあるんですけど、
はい、
この文章のどっかが問われるんですよ、はい、
それだと青竹打ちのとこですかね、
とか、
うん、
何年に創業されたかとか、どういうテイストのスープかとか、だからこれをもうとにかく読み込んで、特徴とかキーワードとかを 覚え、まあ、てかてそういうところが出るっていう試験。
やっぱり佐野出身だから、はい、この日本ラーメン検定、
はい、
取りたいけど、そっか、年号とか、年号っていうんですか？
そう、もうちょいそんなには出ないですけど、出る問題もあります、はい、
そっか、ラーメン好きって言ってるからにはちょっと取っときたいものではありますよね、
はい、まあ、週に3回食べてるレベルだったらぜひ、はい、まあ、普通にその東京にも何十点も、東京のページには何十点も載ってるんですけど、
うんうんうん、
あ、こういうとこあるんだっていうのを勉強になったりするので、うんうん、
なるほど、ありがとうございます、はい、それでは続いて2つ目の発表をお願いします。
2つ目はなんだっけ、だっけ日本茶検定です。
おお、日本茶検定
お好きだと聞いたんですけど、合ってますか？
はい、ちょっとあんまりどこにも言ってないんですけど、実はハマってて、
はい、日本茶の検定があって、
はい、
これはネットで受けられるので、
お、いいですね、
手軽に取れます。
お手軽
で、まあ、ちょっとこれも、まあ、テキスト持っていこうかなと思ったんですけど、ちょっと家に埋もれてて見つからなかったので、まとめなかったんですけど、はい、模擬試験がサイトに出てたんで、
うん、
ちょっと一問出しますか。
一番簡単なやつお願いします
二択問題なんで、まあ、玉露を入れるとき適切な湯の温度と浸出時間かな、では、まあ、どちらか、まあ、出す時間はど、1、2のどちらかなんですけど、1が70度で1分、2が50度で2分30秒。
いや、私いつもあれなんですよ、ウォーターサーバーで温度気にしたこと、はいはい、ちょっとヒント
ヒントはですね、確か玉露は、うん、そういう入れ方をする。
なるほど、ってことは
ちょっと特徴的なんです
よ、ね、じゃあ50度で何分の方、
2分30秒、はい、
はい、
正解です。
やったー、これで
玉露はなんか、はい、ぬるめがいい。
50度ってどんぐらいだろう、入れる、お風呂で入れるぐらいかな
お風呂には暑いかもしれないですけど、まあまあ、こんな感じで、まあ、お茶の美味しい入れ方とか、
はい、
健康効果とか雑学とか、成分とか、まあ、より美味しく飲めるコツとか、うんちくとか、
うんちく
が勉強できます。
なるほど、頭良くなりそうですね、
はい、普通に生活に役立つというか、より効果的な飲み方とかできて生活にも役立つと思いますけどね。
なるほど、ありがとうございます、はい、それでは続いて3つ目の発表をお願いします、
はい、3つ目は栃木フードマイスター検定。
お、栃木ですか
っていうのがありまして、まあ、栃木のご当地検定いくつかあるんですが。
あ、そうなんですね。で、
僕も、はい、宇都宮の宮の物知り達人検定とか、
宮の物知り
今ちょっと休止中なんですけどね、とか日光検定とか受けましたけど、栃木はちょっと特徴的で、食べ物のテーマにした検定があるんですよ。
フードマイスター、
フードマイスター
検
定。
うーん、
で、1問出してみますと、
はい、
次のうち栃木の伝統野菜でないものはどれか。
いやー、ちょっと
5択です。
多いですね
1、ふきのとう、2、かきな、3、のぐちな、4、栃木三鷹、5、新しい里と書いてなんて読むんですかね、ネギ。
ちょっとすいません、どれも初耳なんですけど本当に栃木ですかねそれ
らしいですけど、
一つも頭に入ってきてない なんだ、栃木って広いもんな。でも私佐野なんで県南なんですけど、
はい、
県北の方はほとんど行ったことがない、わかんない
答えは、
はい、
5番、あ、1番のフキノトウです。
フキノトウ が
伝統野菜ではない。
あ、フキノトウってどこでしたっけ。
すいません、僕も全然これ僕もまだ取ってないのであ
、そうなんですね、
詳しくはないんですけど、
あ、ありがとう
フキノトウではない。カキナ、ノグチナ、栃木三鷹で、ネギは読み方が今わかりません
何だろう、
なんて読むんだろうこれ。新しい里、
日里、
日里ネギ、
日里ネギ、
へえ。
まあ、っていう、まあ、栃木のご当地野菜とか、はい、あと本当あの野菜の栄養に関することとか、
はいはいはいはい、なるほど、
が出ます。
野菜普段全く食べないので
そうなんですか。
この検定を受けるために勉強したら、はい、野菜にももしかしたら興味が湧くかもしれない
ですね。食べ物の検定勉強してると本当食べたくなる。
そうですね、太っちゃいそうですね、
はい、逆に今まで食べてきてなかったものもすごい食べてみようかなとかなるので、うん、
そっか。あと栃木のこと全然今何一つ分かってないなと思ったのでちょっとこれ頑張んないといけない。いやまあ佐野なんでね
ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、
では4つ目
は
お願いします。
ペット検定。
ペット検定、はい、おー、あ、
犬を、
はい、ビーグル犬飼ってます。
でこれ実は僕今日ちょうど合格書届いたやつで、
すごい、おめでとうございます。
ドッグライフ、あ、違う、ドッグ、トレーニングアドバイザー検定、ペット検定の中にいくつか種類があって、
はい、
ドッグ検定とかドッグトレーニングアドバイザー検定とか、
はい、
あと猫のもあるのかな。
すごい。
でこれは、はい、ね、犬のトレーニングというか、はい、まあ、そのしつけのノウハウとかが勉強できるんで役立つと思いますよ。これテキストを持ってきました。
お、ありがとうございます。すごい。ちなみにうちのモカって言うんですけど、
はい、
モカがこうお座りしかできないんですけどあのもう2歳になるんですけど、まだ間に合いますか？
2歳、まあ本当に、まあ、遅いってことはないと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、やっぱ、はい、子犬の頃の方がやりやすいとか書いてはありましたけど、 できないことはないこと。で、まあ、いろんな、はい、までとかトレーニングをするノウハウとか、
うん、
あと、しつけに関しての考え方とか、
すごい、
押さえておくと良さそうなことがいろいろ勉強できます。
どのくらい勉強しました？
これはですね、実は、はい、郵送で受けられるというすごいお手軽な試験
ってことは、カンニングし放題ってことですか
と言っても過言ではない。
まあ自分の両親に任せるみたいなことですかね
す、まあ、一応ダメってことにはなってんですけど
なるほど、
はい、そうです。申し込むとこのテキストと模擬問題が送られてくる、はい、あ、模擬問題と本試験問題が送られてくるんですけど、はい、模擬問題でこういう試験が出るんで本試験やる前に参考にしてねっていう模擬問題と、
はい、
テキストを読んで勉強して本試験の問題を解くという
感じです。お家で受けられるのいいですね。
自分のペースで受けられるので。
あ、そうか、時間制限もない。
そうです。まあ 一応90分とかで解いてねって書いてあるんですけど、
90分も、
まあ、時間の、はい、心配はないくらいです。で模擬問題から1問出しますと、2メートル程度離れたところで唸っている犬を落ち着かせるために効果があるのはどの方法でしょう。4択、
はい、
A 一歩近づく、 B 座れの指符を出す、まあサインを出す、はい、C は睨む、 D 瞬きする。
睨んじゃダメですよね
一歩近づく、座れのサインを出す、睨む、また瞬きする。
うん、
2メートル離れたところで唸っている犬、
2メートル瞬きとか分かるのかな。座れのサインを出す、
はい、残念、瞬きする。
瞬きですか？でもそれちょっと変なこと言いますけど瞬きって人間ずっとしてるもんじゃないですかこれは特別な瞬きなんだぞっていう瞬きが存在するってことなんですかね。
そう、あの一応そういうことになってます。答えは瞬きする、
すごい、
うん、犬が落ち着くらしい。
あ、じゃあすごい高速瞬きしたらいいのかな
ちょっとやってみてください
やってみます。そっか、モカがちょっとね、あの、はい、うーってなってる時に、はい、ちょっと瞬きいっぱいしてみます、
はい、ぜひ試してみてください、
はいはい、ありがとうございます。いよいよ最後、はい、5つ目の発表をお願いします。
5つ目はコミュニケーション検定。
お、コミュニケーション、
コミュニケーション、
コミュニケーション、
まあ人見知りとかおっしゃってた
ので、そうなんですそうなんですよ、
まあ、コミュニケーション検定とか、まあ、その秘書検定とかもいいかなと思うんですけど、
はい、
まあ、ビジネス上の 割と内容なんですけどね、まあ、そのなんかこう事例問題とかが出て、まあ、例えば上司からこういうこと言われたんだけど今ちょっと忙しくてとても対応できそうにないから、
はい、
こんな時どう対応すればいいかみたいなこととか、
まあ、
そういうのがいろいろ問題としてあるんですよ、
はい、
とか、まあ、敬語の知識とか
敬語、そうですね。
なのでまあ、これ勉強してみると、
はい、
人との付き合い方というか、まあ、あの人を不快にさせないとか人の立場に立った対応ができるとか、まあ、そういうのが気づきが得られますね、はい、
なるほど、うん、それはその一般常識がこう身についてないものが受けるとしたら、はい、だいぶ勉強が必要になりますかね。
いや、まあ、言っても知識も身につけるとか暗記するとかそういうのじゃないので、
は
い、
あ、そうなんですね。
あのだからまあ、言ってみれば普通に何だろう、割とコミュニケーション高く人とやり取りできるみたいな人であれば特に勉強しなくても受かるような感じだと思うんですよ。で、まあ中にはでも、
はい、
これはこの対応よりこっちの方がいいだろうみたいな
あるんですか、
問題とかも結構あったりするんですが、だからまあそのコミュニケーションとかその営業とかっていうのはまあ正解があるようなないようなものじゃないですか、
まあ、そうですよね。
なので、はいはい、絶対的にこうだっていうのはない世界だと思うんですよね。だから、うん、これこうだろうっていうのは実際あると思うんですけど、まあ、それも一つの気づきになるというか、自分はこうだと思ってたけどこれだと不快に思う人がいるかもしれないね、確かにみたいな気づきがあったりすると思います。
はい、
なのでちょっと問題ですもちょっと難しいんですが、名刺交換について述べた文として不適切なものを選びなさい。あ、4択です。
はい、
あ、立場が下の人間から先に名刺を出す、い、基本的には訪問した人から先に名刺を差し出す、う、複数で訪問した時は部下が先に名刺交換をしその後に上司が名刺交換をする、え、相手が複数いる時には上司の方に先に名刺を差し出す。
これ間違ってる
やつ。そうです、はい、
名刺交換あんまりしたことないからな。名刺、頭がなんかそれが一体何なのかが全然分かってないな。
あ、まあ、複数で上司と一緒に取引先を訪問する時の話なんで、ちょっと確かにあんまないかもしれないですけどね。
はい、じゃあちょっとあいうえですよね。
はい、
どれにしようかな。かデポ打ってバンバンバン、おまけにバンバンバン、
答えはうです。
あーかと思ったんですよね。でも神様がちょっと。
そうですよね、
しょうがないですよね。
まあ上司が先に交換してから部下が名刺交換す、
あ、そうなんですね、
はい、
そうなんだ。なんかなんだろう、偉いやつは後で、偉いやつというか偉い人は後に控えてるみたいなイメージだったんですけど、
なるほど、
実は偉い人から
先に、
あ、はい、そうなんですね。じゃあで
他の3つは正しい、うんうん、立場が下の人から出す、
はい、
訪問した人から先に出す、複数時は偉い人から順番に出す。
偉い人から出す、なるほど。そのパッと見て誰が一番偉いか分かんない時はどうしたらいいですか。
いや、あんまそういうことはないと思うので
大丈夫です。そうなんですか。もう俺が一番偉いんだって感じで立ってるってことですかね。すいませんね、なんか、
うん、え、まあ、はい、それは大丈夫だと思います。
大丈夫ですかね。
あと、まあ、単純に年齢から判断するとかで、まあ、分かるかなと思います
けど。なるほど。
まあ、これはちょっと知識問題でしたけど、
はい、
いろいろそうですね、コミュニケーション力が高まりそうなノウハウとかが身につく検定です。
なるほど、ありがとうございます、はい、というわけで鈴木さんに私におすすめの資格や検定を5つご紹介していただきましたが、
はい、どうだったでしょうか。
そうだな、私はやっぱあれかな、日本ラーメン検定
ですね、
ですかね、はい、コミュニケーションとかもやっぱりね、私人としてちょっとダメな部分が多すぎるのでめちゃめちゃ興味あったんですけど、次2つ目に取るのにはちょっとまだハードル高いかなっていう感じがするので、
はい、
まずは一番好きな、
まあ、そうですね、本当に資格とかって 大人になってからの勉強って意外と楽しいというか、
本当ですか。
学校の勉強ってやらされる感とかがやっぱあるから、ね、とかテストで点数悪いとへこむとか、
うん、
怒られるとかがあるから勉強に嫌なイメージ持ってる方も多いのかなと思うんですけど、うん、大人になってから自分の好きなことの勉強するとか、自分が勉強したいことの勉強するっていうのは、うん、いろんな気づきとか学びがあって楽しいことなんで、まずは自分の好きなテーマからやるのがいいと思います。
うね、もうラーメン大好きなので、もう日本ラーメン検定を取得するためにちょっと本気で頑張ってみます。
はい、頑張ってください。
はい、皆さんお楽しみに。さあ、そして鈴木さん、今日はお付き合いいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
何かお知らせなどはありますか？
近ではないんですけど、はい、ちょっと本を出しているので、ちょっとその宣伝をさせていただきたいと思います。小学館さんから小学生にも取れる資格検定カタログっていう本を出してまして、
うーん、
あ、よかったら差し上げます。
ありがとうございます。はい、すごい。
次の受けるやつの選ぶきっかけにしてもらうと思うんですけど、まあ、本当に小学生でも好きなことならすごい勉強できるとか、すごい詳しい子っているじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、なんで小学生もぜひ大人取るようなテーマをチャレンジしてみようよみたいなコンセプトで出した本で、はい、いろんな猫検定とか魚検定とか、
うんうんうん、忍者検定とか、
はい、うん、子供さんにも興味持ってもらえそうな、検定を集めて、問題、試験問題も収録して、
うん、すごい、
こういう世界があるのかみたいなのを知ってもらえて、はい、学ぶきっかけにしてもらえればという本です。
わー、すごい。本当にもらっちゃっていいんですか？
いいですよ。
はい、ありがとうございます。嬉しい。
ちょっとこれ、あと、まあ、勉強法の本で7日間勉強法っていうダイヤモンド社から出してるんですけど、7日間で試験に受かるための勉強法の本とか出してるんで、ぜひ勉強に お悩みの方は。
そうですね、私ですね。あまり勉強してきてないので、はい、なるほど。そう、ありがとうございます、
はい、
お家帰ってすごい熟読します。
ありがとうございます。
というわけで、今日のゲストは資格研究家、資格取得家として活動する資格のお兄さんこと鈴木秀明さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また遊びに来てください。
ありがとうございます。
川尾とのぞみの始まりのラジオ。川尾とのぞみがお送りしてきました始まりのラジオ、今回もあっという間にエンディングです。先ほどいただいた小学生にも取れる資格検定カタログ見てたんですけど、似顔絵検定っていうのがあって、私画伯って言われてしまうんですけど、ラインスタンプを販売してたりとか、なんだろう、グッズとかも自分の絵がね書いてあったりするのもあるので、ちょっと似顔絵検定も視野に入れつつ、日本ラーメン検定の勉強もね、ちょっと頑張ってみたいなと思いました。そしてここで私からお知らせがあります。10月23日土曜日の午後7時から川尾とのぞみプレミアムライブボリューム××が開催します。無料の配信ワンマンになっています。そして11月13日土曜日、12月12日日曜日、川尾60分開催決定しました。こちらは有観客のライブで、60分を目安にたくさん歌ったり喋ったりする、イベントに、単独のイベントになっています。詳しくは川尾とのぞみの公式ホームページや SNS をチェックしてください。そして佐野ラーメンを提供しているハレルヤとのコラボメニュー、激辛川尾麺餃子3つ付き提供中です。お近くに行かれた際はぜひ食べてみてください。そして10月1日より唐揚げ屋なる猫とのコラボメニュー、川尾激唐揚げがスタートしています。秋バージョンシールに加えて激唐揚げシールを配布中です。そして佐野ソース屋さんと新たにコラボが始まりました。 ソースソフトクリームをご購入につき限定シール配布開始しました。ぜひ食べてゲットしてください。そして番組では皆さんからの質問や疑問、番組の感想、お悩み相談などいろんなメッセージ随時受け付け中です。オーディの中にある番組ホームページのメッセージフォームからじゃんじゃん送ってください。メッセージが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。そして過去の放送のアーカイブもありますので、ぜひそちらもチェックしてください。それでは川尾とのぞみ始まりのラジオ、次回もお楽しみに。